10分天体話、空が好きすぎて北里亜美です。
モーリーです。
前回ですね、ゲストの方にお越しいただいてワクワクなお話をいっぱい伺いましたね。
そうよそうよ、
今回も早速お呼びしましょう。株式会社トゥームーン代表取締役、今木和也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、まあ現在どういうお仕事をしているかとか、そういったお話も伺ったんですけど、私としては前職がめちゃくちゃ気になったんですよ。まず宇宙飛行士さんの育成、これ具体的にはどういうこと？
はい、前職の会社ではですね、宇宙飛行士に対する訓練っていうのをやっておりまして、で、まあ、私もあの一部訓練には関わってはいたんですけども、まあ、国際宇宙ステーション希望の中に入る宇宙飛行士は、まあ、全員日本に来てですね、訓練をしなければいけないんですね。なんで、ほとんどの宇宙飛行士は日本に来て訓練をしているっていうところ で、で私自身がですね、宇宙用のロボットの、まあ、スペシャリストということもありまして、実はですね、国際宇宙ステーションの、まあ、ペイロードと呼ばれる、実験装置をですね、ロボットアームで動かすことができる免許を持っている
ね、免許いるんだ。
そういう免許がある
んだ。
まあ認定なんですけど、JAXA さんが認定していただくっていうことなんですけども、そういう免許を持っています。筑波の宇宙、筑波宇宙センターからですね、希望のロボットアームを使って宇宙ステーションの形を変えることができるんですね。
遠隔でできるんですか？
はい、そうなんです。
へえ、はい、じゃあ宇宙飛行士が持ってるものとはまた違う形ですか？
あ、そうですね、打ち上げた時はですね、希望打ち上げた時は初め宇宙飛行士2人がですね、宇宙ステーションの中からロボットアームを動かしていたんですけども、それって地上でもできるでしょうみたいな話があって、
マジか。
だんだんそのファンクションがですね、地上の方に持っていって、今は地上から2人のフライトコントローラーと呼ばれる方、で私が持っている免許はフライトコントローラーの免許なんですけども、それを持っている人が、筑波宇宙センターからロボットアームを動かすことができるんですね。
じゃあ宇宙飛行士さんが船外活動をしなくてもお外で作業ができる。
そうですね、宇宙飛行士さんがロボットアームを動かさなくても地上でロボットアームを動かすことができる。
業務はね、少しこう減らせるってことですね、宇宙飛行士の。
そうですよね、そうですよね、
はい、で今は宇宙飛行士さんはその、まあ、空いた時間ってわけじゃないですけど、実験をしたりとか、まあ、宇宙ステーション自体がだいぶ今、老朽化もしている、メンテナンスもいろいろしなきゃいけないということもあって、そういうことに時間を割いていますね。
じゃあ将来的に今ね、ほら月にゲートウェイとか作ろうとしてますけど、ゲートウェイとかももしかすると宇宙飛行士さんが自分で組み立てるんじゃなくて、そういった地上から遠隔で組み立てたりできちゃうのかしら？
それは、まあ、十分考えられるというか、まあ、そうなるだろうなというふうに思っています。ゲートウェイは宇宙飛行士が滞在する期間が短いので、やはりそこは遠隔でやっていかなければいけないという形になるんじゃないかなと思います。
そうなんですね、はい、何かこう宇宙飛行士さん、まあ、何人か見てこられたわけですよね。
多分全員と会って、
モーリスさんがだから始まって、
そうですね。で私が前職の会社に移ってきた理由は、若田宇宙飛行士なんですよね。でその前の、仕事、その前の、会社でですね、若田さんと一緒に仕事をする機会がありまして、スペースシャトルの、ミッションなんですけども、そこで若田さんともっと一緒に仕事をしたいっていうふうに思って、でよりやはりその宇宙飛行士に近い会社ということで、まあ、前職の会社に移って、でロボットアーム一緒にやったという流れがあります。
宇宙飛行士を追って転職、かっこいい、
かっこいい。いやでもその若田さんのお人柄ですよ。この人と一緒に仕事をしたいって思わせるだけのね、そのお人柄だったということですね。
そうです、実は昨日もパッと会ったんですよ。
パッと会った、
パッと
会った、パッと
会った。で周りの方も一緒にいたので、僕が騒ぐと皆さん大変なことになるなと思って声はかけなかったんですけども。
どこにパッといたんですか？
筑波宇宙センターの中なんですけど。
日本におるんや
って、ね、最近結構いらっしゃるみたいで、はい、見学とか行くともしかしたら会えるかもしれません。
そうなんですね、はい、何かその宇宙飛行士さんとのエピソードの中で思い出深いものとかってありますか？
そうですね、特にやっぱり若田宇宙飛行士 の時にすごく感じたのは、やっぱりそのリーダーシップっていうところと、あとやっぱりチームをまとめようとする努力とか気遣いとか、そういうところがすごいなっていうふうに思いました。でやっぱりその気遣い、人を気遣うってところがやっぱりすごく自然に出てくる人たちだなっていうふうに思いましたし、山崎直子宇宙飛行士さんも、はい、まあ、私と同い年で結構仕事もいっぱいやってるんですけども、彼女も1回っていうか、船外活動の、訓練を、まあ、やるとき、それは筑波宇宙センターの中で大きいプールがありまして、はい、まあ、そこで、一緒に仕事をしてたんですけども、まあ、ちょっと機械の故障があって少し待ちだったんですよね、はい、で皆さん結構プール10メーターぐらいのプールにこうやって入って訓練をしたりするんで、濡れたまま待ってる人たちもいたんですけども、まあ、それなく山崎宇宙飛行士はお茶をみんなに配っていたりとか、声をかけたりとか、そういうことをだから自然にやってるっていうのが、なんていうんですかね、私が宇宙飛行士よとかそういうんじゃなくて、そういうのがすごくやっぱりチームを大切にする人たちっていうのは、よく感じてたところですね。はい、
誰も一人にしないって感じですよね、
うんうんうん、
そうですね。やはりその宇宙ステーションに行くと、例えば6人だったりとか、半年間、同じ狭い空間でやっぱり暮らさなければいけないので、やっぱそういうところの信頼関係とか、ああいうところがすごくやっぱり重要になるんじゃないかなというふうには思ってました、
うんうん、何かこうちょっと話は変わるんですけど、こう私もその宇宙って素敵だよとか、まあ、星って素敵だよっていうことをね、よくね発信したりとかもしてるんですけど、そうすると意外と、いや宇宙とか、まあ、星の起源だの人類の起源だのそういうのに目を向けるんじゃなくて、今地上で地球で起こっている、まあ、飢餓とかね、戦争とかね、そういった問題に目を向けるんじゃない、べきじゃないかみたいなことをね、よく言われるんですよ。宇宙開発って地上での生活、地球にどう役立てられますかね。
やはり私もその講演会とかいろいろ呼ばれて聞かれるんですよね、宇宙のどこが好きですかっていう質問って何回も聞かれてるんですけど、僕は逆にそのスペースシャトルだったりとか、あと宇宙ステーションとかの仕事をやってると、外から地球を見るケースがすごく多いんですよ。その中で仕事をずっとしてるっていうのが多かったので、そうするとですね、何を思うかって言ったら、やっぱり地球って綺麗だなって思うですよね、うん、なのでまあ、おっしゃられたように、その国境線も見えないし、やっぱりなんでこんなことで、まあ、戦争してるんだろうとか、飢餓の話だったりとかもすごく思います。で最近、まあ、GX って言葉があるじゃないですか、皆さん環境のことに気を使っているということで、一回の環境省さんからも呼ばれてお話をした時もあるんですけど、最近やはり、その地球レベルの問題解決をしようとすると、どうしてもやっぱり、宇宙のことが気になってくる
ん
ですよね、企業さんも。なのでそこのその環境省さんのその、ですね、講演会の時もやはり大手の企業さんが、その最近宇宙がすごく気になってて、宇宙の部屋を作ろうと思ってるんですっていう、そういう企業さんが結構多かった。なので、その社会問題が大きくなればなるほど、地球規模になるほど、やはり宇宙ってより皆さん身近になるし、気になる世界になるんじゃないかなというふうにはちょっと思ってます。
実際何か人工衛星とかが地上の、まあ、農業とかね、最近役立てられてますよね、うんうんうん、どういうふうに。
そうですね、農業でいうとですね、やはりその宇宙のデータを使って生育管理とかですね、そういうのをやっていきましょうっていうのが今主軸にありますし、今、衛星のデータでですね、そこで例えばそこが田んぼなのか畑なのか、耕作してないのかっていうのも分かるんですよね。でそうすると今自治体の方々ってそれを年に2回ぐらい自分で歩いてですね、チェックをしに行かなきゃいけないんですよ。それは補助金とかの関係があるんですけど、それがすごく面倒くさいっていう話があって、そういうのも今人工衛星でできるようになったりとかしてるんですよね。なので人工衛星のデータっていろんなことに使えると思ってます。例えば二酸化炭素、どっかの国が二酸化炭素の、排出量このぐらいに、 抑えるんですっていうふうに宣言をしているけども、うん、それって本当にできてるんですかねみたいなのって第三者的に見ないとわからないと思うんですけども、
うんうんうん、そういうのがどうやって測るんだっていうね、
はい、でそういうのがわかるようなセンサーを積んだ人工衛星を打ち上げられたりとか、うん、そういうことも今やられてますので、うん、そのやっぱり地球規模で何か物事を見ようとすると、うんうん、やはりそういうデータとかをうまく使いながらやっていくっていうのがすごくまあ、分かりやすいし客観的に見て分かりやすいし、うん、そういうことを全世界的にやっていかないとやはりその地球規模の問題解決はできないんじゃないかなというふうには思います。
今ちょうど地上の話になってましたけども、まあそのね地球温暖化のことを考えると海も含めてそういったその宇宙からの監視の目って宇宙、より海も見ることができますよね。
そうですね、海水の温度とかも、当然見れますし、例えば前1年ぐらい前ですかね、どこにどのぐらいそのガスが漏れてるのか、要はそのパイプラインとかのどこ、がどこで壊れてるのかっていうのも、まあ、衛星から見えたりとかしますし、はい、そういう意味で、海の方の監視とかも、まあ、できるようになってますね。
じゃあ漁業の方にも何かこうアドバイスできるようなことがあったりするんですか？
はい、漁業のところでも実際に衛星のデータを使って、まあ、この辺に、まあ 海水の温度を主に見たりするんですけども、まあ、この辺に魚がいそうだみたいな、そういうところが、うんうん、やられてますね。
第一次産業に宇宙ってすごいこう貢献してるというか、うんうん、寄与してるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、今ヨーロッパとかではその衛星データを無償で提供するサービスっていうのも
無償
あるんですよね。で解像度と呼ばれる、まあ10m×10m ぐらいの、まあ、メッシュでちょっと粗いんですけども、今2機体制で衛星が回っているので、日本とか、まあ、5日に1遍ぐらい来るんですけども一次産業とかだとそのぐらいで結構十分使えるのでそうすると安価にサービスができるようになりますね、うん。なので衛星のデータって本当に、まあ、ピンキリ値段もピンキリだし用途もいろいろあるので、うんうん、よくお話を伺うと衛星データあれば何でもできるだろうというふうに思っている方いらっしゃるんですけど例えばここの30センチ解像度、まあ、30センチ解像度って大体今軍事レベルの高解像度で今大体世界中でそれが今一番よく見えるんですけども、うん、それでじゃあ何月何日にここパチョッと1枚取ってっていうと大体100万円ぐらいかかるんですよ。
そうなんだ、
はい、なので、まあ、農業で使うのはいいですけど、はい、それで儲かりますかみたいな話なんですよね。
なるほどね、
はい、で例えば森林とかを見るんだったら1ヶ月で1回でいいですよとか、うん、で 農業だったらできれば毎日見たいですよとかあるいはその地殻の変動とかだったら1円で1回でいいですよとかいろいろあると思うんですよね、うん、それを用途に応じて組み合わせて使うっていうのがすごく重要なことですね。あとお金の話とですね、
まあ、だから一農業の、ね、地域とかじゃなくて一都道府県レベルで考えるとみんなでこう知恵とかお金を出し合えば、うんうん、いいビジネスが展開できそうですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。
宇宙ってお金かかるじゃないですか、
はい、
今ねワンショット100万円みたいなことをおっしゃってましたけど、はい、打ち上げるその人工衛星とかが、ねまあ、欲しいなと思ってそれを打ち上げるにもお金かかりますよね。
そうですね、まあ、でも今民間企業が、うんロケットの開発をすごく、スムーズにというかスピーディーにやっていまして、うんまあ、ご存知スペース X 社のですね、はい、ファルコン9というロケットがあるんですけども去年1年間で100機ぐらい上がってるんですよね、うんはい、で他でもやはりオーストラリアだったりとかいろんなところでその民間企業が、中型とか小型のロケットを作っているというところで日本でもそろそろ打ち上げありますけどもやはりどんどんどんどんやっぱりその民間企業が、安いロケットを作っていってくれると、うんうん、そこに載せる、衛星とかも安く載せられますので、うんうん、でそうすると宇宙データもどんどんどんどん安くなって使いやすくなってくるっていう世界ができるというところなので、まあ、今はファルコン9スペース X 社が独り勝ちみたいになっちゃってますけど、うん、もっとやっぱり日本の企業さんも頑張っていってもらいたいなと思います。
そういうその打ち上げる側と、まあ、期待する側ある意味その今木社長はその中間地点にいらっしゃると言っても過言ではないと思うんですけども、うんうんうん
はい、
双方からいろんなこう声がかかるんじゃないですか。どうしたらいいかな今木さんみたいな感じで、
はい、そこはやはりそれぞれ例えば 自分たちの会社はちっちゃい衛星を作りたいんですとか、まあ、いろいろな、要望はあるんですけど、そこをうまく整理しながら、うん、例えば3年後に打ち上げたいんだったら、じゃあここのロケットを使ってやるといいですよとか、うん、2年後に例えば月に行きたいんだったら、うん、今契約しなきゃダメですよとか、いろいろあると思うんですよね。そこをうまく整理しながらやっていきたいなというふうには思ってます。
なるほど、マッチングじゃないけどね、はい、ご紹介というかね、
すごい先着とかね、うん、早めにやらないと空きがなさそうだよね、
うん、そうですよね。
今人工衛星だとやっぱりお金があっても、搭載するまでやっぱり2円ぐらいかかるというふうには言われてますの でそれをするまでにいろいろと法律の面とかで申請をしなきゃいけないとか、うん、いろんなことがあったりしますので、打ち上げだけ早くしても法律で例えば電波法みたいなのがあったりとかして、うん、そういうのがしっかりと通らないとあれ結構時間かかったりするんですけど、うん、だからそこのうまくバランスを考えながらスケジュールを組んでいくっていうのはすごく大事なことかなと。
その一年の流れが分かってらっしゃるから、すごい初心者にもありがたい存在ですよね。
そうなんで、そんな流れとか分かんないもん普通の人。
来年あげたいんですけど、うんうん、いや無理ですって世界ですよね、うん、
半年後ぐらいにできるのかなぐらいの感じですよ ね私たちからしたらね。
結構やはりそのポイントポイントで難しいことがやっぱりあるんですよね。簡単なことと難しいこと、あと時間のかかることっていうのがあるので、うんうん、やっぱりそこの整理と時間軸っていうのをちゃんとやっていくっていうのがすごく大事かなと思います。
例えば今先ほどねプロジェクトをいくつかちょっと考えてらっしゃるっておっしゃいましたけど、言える範囲でどういうことを考えてらっしゃるんですか？
そうですね、今、頑張っているのは主に2つ、ちょっとだけお話しますと、1つは、ベトナムでですね、うん、スマート農業の実装というのを今仕込みをしています、うんうん、今ベトナムって日本の3倍とか4倍とかお米が取れるようなところなんですけども、うん、農業離れが進んでいるんですよね。はい、中国資本の工場が入ってくると、そこに1000人とか2000人みんなキューッと吸い込まれて、それで年収が3倍とか4倍とかに普通になっちゃうので、ですけどもともとお米を作る文化なので、そこを日本の技術スマート農業を入れて、やりましょうと、農業も柱の一つにしましょうっていうところが今政府が考えているところで、すごく広大な、農地なので、そこを人工衛星のデータを入れて工程管理とかを日本でもできるようにするっていうのが、一つですね。あとはもう一つですね、やはりその会社の名前で、トゥームーン、
月に
行くぞという、うん、Go to the Moon というところなんですけども、将来的にやはり月をやりたいというふうには思ってて、うん、今その月の経済圏を作るその前段階として実証エリアを作りたいなというのを、今、仕込みでいろんな方と、チームを組んでですね話をしているところなんですね、うん。はい、でそれは地方宇宙かける地方創生にもつながるところでですね、今どちらかというと月面開発ってやりたい会社さんが、やりたいところを俺これやりたいぞって言って頑張っているっていうところはあるんですけど、そこをうまくつないでですね、うん、経済圏を作っていくっていうところの、まあ、橋渡しっていうか、まあ、そういうところをまあできないかなっていうところで今仕込んでいるところでございます。
今そのベトナムの、ね、農業の話されてましたけども、はい、まあ、要はその人手が足りないですよと、でもそれを効率よく回せばできるんですよというのは実証されれば、はい、日本でもそれって再現できますよね。
そうそう、日本もね今人手不足ですからね、
う
ん、
そうですよね、はい、
そういう要望とかもありそうですか？
要望はもう常にありますね。そうです、うん、はい、ですけども今、まあ、よく言う DX って言葉があって、各いろんな地方で展開はされてるんですけど、まだまだやっぱり浸透してないっていうところで、アンテナを張ってる方はそこの会社さんは農業法人さんだけはすごくスマート農業をちゃんとやるんだけど、周りの人全然もう知らないみたいな、そういう世界があるので、そこを今点みたいな感じになってるんですよね。それを点を線にしたりとか、この線をこの面にするには行政の力がいるんですけども、うん、そこを一緒にやって面にしていきましょうよという活動も実はもうすでにやっています。
農家の皆さんも一枚岩じゃないもんね、そういうのね。
そうですね、
うちはこのやり方でいいんだみたいな、あるかもしれないですね。
いや、なんかお話聞いてたらこう、ね、もちろん農家の皆さんもそうなんですけど、地方の、ね、ま、自治体の方とか、いろんな方に今日の回聞いてほしい。どうしよう、なんかどうやったら聞いてもらえるかな。
口コミ
お願いします。広げよう。皆さん宣伝してください。さあ他に何か 聞いとかなきゃとかあります？
あのやっぱり将来、まあうん、まあ将来って言い方も変なんですけど、まあ、3年5年先まである程度考えてらっしゃると思うんですが、今後ツームーンが例えば10年とか20年とか経った時にどういったことをやっていたいっていう構想をお持ちですか？
そうですね、あのやはりその私30年の宇宙の中でその月のところがちょっと中途半端で、月だけが中途半端で終わってるっていう気持ちがあるんですね。シャトルミッションやりました、宇宙ステーションやりました、はやぶさ2新宇宙もやったし、まあ、月面も少しやっていた、であと宇宙データもやっている、うん、で月面のところだけがですね、あの、まあ、ハクトっていうのがありまして、うん、そこもやってたんですけど月行けなかった、はい、ちょっとおもてなし、ジャクタさんのおもてなしもちょっと関わってたんですけど、そうですね、月に行けなかったっていうところで、はい、そこをちょっと保管したい、じゃあ最後月やるぞっていうところで、まあ、トゥーザムーンっていう会社ではあるんですけども、うん、やはりそこでやっぱり、月の、経済圏を作るにあたって、まあ、そこで何らかの形で、ビジネスをしていく、できれば、全体の運用とかを考えてそこを実現していくような仕事をやりたいと思ってますし、まあ将来的に、まあ、私の後輩っていうか同じようなそのことを目指す人たちがどんどんどんどん育ってくれてですね、まあ、日本のっていうか世界の宇宙産業を、支えていってもらえればいいかなというふうには思ってます。
まだライバルが少ない業界なんでしょうか、宇宙業界っていうのは。
まあ、これからの伸びしろがすごいと思ってますので、うんうんうん、まだまだ今から、やっていけると思っています。
じゃ人材の奪い合いも激しくなりそうですね。
そうなんですよ、人材がやはり、まあ、どこの業界もそうだと思いますけども、宇宙業界もやはり足りてないというところなので、うん、あの本当にこれから宇宙やりたいって思ってる方は今チャンスだと思いますので、ぜひ宇宙業界入ってきてもらいたいと思います。
何ができるといいんだろう
ロボットアームかな
イラストレーターでイラストが描けるとか
広報だね、広報
広報ね。
あのいろんな、やはりあの宇宙って、あの宇宙かける丸々みたいな、宇宙ってあの振りかけみたいなもんだと思ってますので、
振りかけ、
どんなものにも宇宙って掛ける掛け算ができていきますので、あのどういう観点からでもやっぱりその仕事、宇宙っていうその仕事に対して入っていけるんじゃないかなと思います、
はい。さあ今日、ね、前回今回ととってもこう濃い内容でね、
うん、
お届けして、なんかすごい、なんて言うんでしょうね、宇宙って、まあ、私はあの天文の、ね、目線で見てるから、
うん、
こう星が生まれるところだったり、あの、うん、宇宙そのものが生まれるところっていうような、ちょっとぼんやりしたあのスケールの大きい話、
はい、
もの大きすぎる話がこう、ねうん、イメージできてたんですけど、
うん、
すごいなんかこうバーって目の前に来た感じ、こう身近になった感じがしました、
うんね、月で何か作るぞっていう、うんうん、そういうレベルの話だから、我らね、うん、月見て綺麗だなとか、ね、いつか行ければいいかなって、ねね、でも同じ宇宙を愛するものとして共感できるところ、うんうん、たくさんありましたよね。
さあでは最後に何か言っておかなくちゃってことは今木さんありますか？
はい、宇宙は本当に特別なものでもないですし、先ほどおっしゃられたようにもう目の前とか手の届くところに、あるものなんですよね。だからそれを、まあ、しっかり見てですね、自分で手に取って、言っていただくっていうのがすごくいいかなというふうに思ってますので、まず、星を見るところから、で、あとニュースとかで、あ、宇宙って今こうなってるんだってところから、まあ、宇宙のファンになるってところから始めてもらうといいかなというふうには思います。
はい、ということで2週にわたって、いやなんか今私はすごくこう夢を見ているような感じ。
いやもうきっかけができたんでこれからも今木さんと我々一緒にね、うん
はい、
歩んでいければ、
はい、ということで、はい、株式会社トゥームーン代表取締役今木和也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
10分天体話、空が好きすぎて、次回もお楽しみに。この番組はポッドキャストおまとめサイト、ポッドキャスターの提供でお送りしました。